TBS Podcast。時刻は夜8時になりました。生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション。ここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
早速ですが、アカデミー予想がライフワークのミス・メラニーさんによる第93回アメリカアカデミー賞主要6部門現時点での予想を発表していただきます。メラニーさん、準備はよろしいでしょうか？
はい、今の時点ですが、
現時点ね、これから変わるかもしれませんけどね
はい、はい、
行ってみましょう。まず助演女優賞は
ミナリ・ユン・ヨジョン。
おお。そして助演男優賞は
ダニエル・カルーヤ。
おお。ジューダス&ザ・ブラック・メサイア、はい、
はい。
そして主演女優賞は
マリガン・マクドーマンド・デイビスのどれか
そりゃそうだよ
3人挙げてますね、はい。プロミシング・ヤング・ウーマンのキャリー・マリガンか、ノマドランドのフランシス・マクマンドか、マレーニーのブラック・モトムのビオラ・デイビスかの誰かと、うん、そして主演男優賞は
チャドウィック・ボーズマン、
はい、マレーニーのブラック・モトム。そして監督賞
クロエ・ジャオ、
はい、ノマドランドでございます。そして作品賞は
ノマドランドかなな
んだ
逃げ切らね
え、ね、
まあこれがね今年のテンションということで、以上ミス・メラニーさんによる第93回アカデミー賞主要6部門の現時点での予想です、はい。それぞれの理由についてはこの後じっくり伺います。ということで本日の特集はこちら、題して第93回アカデミー賞発表直前、ミス・メラニーのアカデミー予想賞。
4月20日火曜日、時刻は8時2分となりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、
はい。ということでパーソナリティは私、ラップグループライムスター歌丸でございます。本日は所属事務所会議室からリモート出演しております。そして TBS ラジオダイレクトスタジオにいるのは
火曜パートナーの宇垣美里です。
はい、ということでここからの時間は日本時間で来週月曜日4月26日に受賞式が行われる第93回アメリカアカデミー賞、まあ、あの言わずもがな映画におけるですね、まあ、世界最大の祭典と言っていいでしょう、はい。第93回アメリカアカデミー賞の結果予想、この方にたっぷり伺っていきたいと思います。アカデミー予想がライフワーク、ガチのアカデミーウォッチャー、ミス・メラニーさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでミス・メラニーさんのご紹介改めてお願いいたします。
はい、TBS ラジオジェーン・スー生活は踊るのパーソナリティ、ジェーン・スーさんの高校時代からの友人で某映画会社に勤める会社員。1989年からアカデミー賞の本格ウォッチを開始、2000年からアカデミー賞予想を始め、毎年受賞式の日は有給を取って会社を休み、家でアカデミー賞の中継を見続けているということなんです、うん。そして去年1月には自身のメソッドなどをまとめた著書、なぜオスカーは面白いのか、受賞予想で100倍楽しむアカデミー賞が正解者から税別960円で発売されています。
はい、こちらめちゃくちゃ売れているナスということでございます、うん。昨年はね、まさにあれのパラサイトもう旋風といいましょうかね、はい、あれもあってめちゃくちゃ盛り上がったこともあってですね、はい、非常に注目度高かったわけですが、ミス・メラニーさん、私の番組がね前の番組の時からいろいろね、この予想企画というのをやっていただいているわけなんですが、第89回から毎年やってるんですね、はい。ここ最近の成績ね、予想的中率というのをねやりますと、第90回全24問中21部門的中、すごいねこれ第90回、第91回まぐれ、第24回が15問的中、そして第92回は、全24問中17部門的中。でもこれはやっぱり他の人と比べるとやっぱり高いですよ、かなり的中率。
まあ、うん、そうですね、そうですね、まあ、15部門以上当たればいいかなっていうふうにいつも思ってるんで、
う
ん、
ラインは15部門以上ということですね。メラニーさんの場合、そのとにかく作品に対する思い入れとか質とかそこは置いといての予想専門なわけですから、これ他の人より率高くないとこれはね面目が潰れますよこれは
そうなんですよ、それが本当に最近困ったことで
困ってる
最近結構見られる作品が多くなってきたら思い入れが入っちゃうようになってきて、
昔はねその作品アカデミーってなんかタイミングもあれもあって日本だとこれから見られるってのが多かったですよね、う
ん
う
ん、予告みたいなもんでしたもんね、
うん、
最近特に見られるし、あとやっぱりその配信ものも多くなってきたりして、 見られることによりその メラニーさんはねもちろん言うまでもなく映画は大好きでその個々の作品とか、はい、作家に対する思い入れもめちゃあるから、
うん、
ちょっとそこがブレかか安くなってると。
そうですね、うん、ここ数年本当にブレまくってて今年はもう大変です。
やれの多いですもんね今年。
これでもさ、改めて本当変態な話っていうか、ものすごい熱い映画ファンの気持ちとクールなそのアカデミー予想屋のあれ間で引き裂かれるっていう
、はい、
知らんがなって話
さ、本当ですよね。
いやこのそこは最高に楽しいあたりだけどね、しかも今年ワウワウの授賞式中継の案内役宇垣美里さん、はい、だからミラニーさんはだからもうずっと宇垣さんを見るわけですよねこれね。
そうですね、一日ずっと一日というか、まあ、その中継時間ずっと
朝早いですけれ
ども拝見いたします。
ありがとうございます。メラニーさんが見てくださっていると思うと、はい、なんかちょっと安心する気がする我が軍のものが見ている
どういう距離感の放送はい、ということで、うん、いきましょうね。第30回ザ・キューズさんアカデミー賞、これ3月16日の火曜日にね一旦ノミネート分析というか、
はい、
ノミネートで揃ったところでっていうのを伺いましたけども、まあ、1ヶ月経ってですね、
そうです
ね、ということで
前哨戦となる映画賞の結果なども、まあ、出てきておりますから、 そこから導き出されたメラニーさんの予想と分析、うん、お知らせの後に伺ってまいります。時刻は8時7分。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしております。
さて今夜は日本時間で来週月曜日4月26日に授賞式が行われる第93回アメリカアカデミー賞の結果予想スペシャルということでございます。もう映画ファン大注目です、うん、予想を披露してくれるゲストはアカデミー予想がライフワークガチのアカデミーウォッチャーミスメラニーさんです、メラニーさん引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあということでこれから第93回、ね、アカデミー賞結果予想、現時点での結果予想、先ほどその結果の部分だけは伺いましたが、やっぱこうロジックがね聞きどころですからね、
うん、
ですがね、その前に、メラニーさんがアカデミー予想の際ですね、自らに課した独自のルール、まあ、そのアカデミー予想ってその実際メラニーさん何やってんのというね、あたりをちょっともう一回確認しておきましょう。
はい、メラニーズ予想ルール、誰でも見ることができるオフィシャルの情報とデータのみで予想、映画自体は見ていても見ていなくても構わない、見なくても予想できる、どちらかといえば映画そのものよりアカデミー賞の方が好き。
これちょっと語弊がありますけどね、アカデミー賞っていうね賞そのものはね、もうアメリカエンターテインメントのもうなんていうか本当に粋を凝らしたというか、そういうことですからね、はい、ある意味ね、そういうこう賞としてのアカデミー賞っていうところもありますよね、やっぱね。
そうですね、最高峰だと思ってるんで、それを見るのが好きっていうところですね。
うん、で、その見なくても予想できるっていうのも、もうちょっと補足しておきますと、前哨戦となるさまざまなね、賞っていうので、この賞のこの部分を取ってるから、今までのデータから言えば、これが、作品賞を取る、率が高いとか、そういう分析ですよね。
はい、そうです。
うん、非常にクールな分析。だから、ところがそのクールな分析が、ね、映画への熱が、高まると、こう、ぶれることがあるという、ここも非常に面白いあたりでございます。はい、
見れちゃうとっていう。
はい、ということで3月のノミネート分析の時もちょろりと伺いましたが、改めて予想の前にですね、ちょっと、今年やはりコロナウイルスの影響という部分で、その今言ったね、そのアカデミー賞というそのなんていうの、賞ね、そのエンターテインメントステージとしてのアカデミー賞っていうのもだいぶ様変わりしているということで、もろもろちょっと今年はどういうこうモードなのかというところを確認しておきたいんですが、そもそもまず遅いですもんね、時期がね。
うん、そうですね、コロナの影響が一番やっぱり大きかったのは、去年の3月から今年の3月の1年間ロサンゼルスの映画館が閉館してたんですね、うん、うん、コロナで開けちゃいけないってことになってて、ニューヨークも2月ぐらい、はい、3月の初めだったかな、うん、ぐらいまでずっと閉まってたっていうことで、うん、その本来であればロサンゼルスで、7日間上映しなくちゃいけないとかっていう、いろいろそういう条件が厳しくあるんですけれども、その条件がかなり緩和されたっていうのが一番大きかったかなと思います。
やってないんじゃしょうがないよね、本当にね。
なので、まあ、一番大きかったのは多分配信でも公開と認めるっていうところが一番大きくて、で、まあ、あとそのロサンゼルス郡じゃなくても他のいくつかの6大都市ぐらいだったかな、の劇場でも公開と認めるっていう風になったところが一番大きかったかなと思います。
だいぶ基準が緩和されたとね、
はい、
まあ、それもあって、それだけではないと思うけど、ネットフリックス作品とかアマゾンプライム配信作品というのがね、まあ、多く入ってたという状況ですよね、はい、そして授賞式ですね、これどのようにして行われるんでしょうか。はい、
今回3人プロデューサーがいまして、うん、そのうちの1人がスティーブン・ソダバーグなんですけれども、はい、いつもだとドルビーシアターっていうところ1つの中で お客さん招いてやるんですけど、お客さんというか、まあ、あの飲みにとかその協会員とか招いてやるんですけれども、うんはい、今回そのコロナということで、それでもどうしてもフィジカルでやりたかったんですね、うん、このプロデューサーたちは、うんうん、ということで、1会場170人までに、抑えて、うん、でなおかつドルビーシアターの他にロサンゼルスのユニオンステーション、駅ですね、はい、アムトラックとかが来る駅を、会場の一つ、あとロンドンにも会場、あのロンドンはブリティッシュフィルムインスティテュートってところなんですけれども、うんうん、を会場にしたりとか、はい、あとなんか世界中にいくつかハブみたいなのを設けて、うんうん、その地点をつないで、やるっていうことなんですけれども、うんうん、なんかよくわからないのが、はい、そのホダバーグ曰く、うん、そのセレモニーを映画として演出するみたいな、なんかそんなことを言っていて、うんうん、映画に見立ててみたいな、だからどういう演出になるのかよくわかんないんですけど、うんうんうん、あんまりその辺がこうオープンになってないんですけど、はい、なんかね、その例えば170人に限られている、お客さんというか、まあ、そのプレゼンター のとか飲みにとかっていう人たちも、うん、なんか何時間沖とかにこうローテーションで出たり入ったり人が入れ替わるらしいんですよ。なのでちょっとかなりいつもと違う作り込んだ演出のセレモニーになるみたいです。
そうか、客席とかまで含めてコントロールしてるというかね。
そうです、そうです。で、あの今日発表になったんですけれども、結構その、まあ、セレモニーで集まるイベントみたいなものなんで、うん、マスクをしなくちゃいけないかどうかっていうのがすごい問題になってたんですね。
確かにそう、
今日発表になったのは、そのテレビのプロダクションとかその映画の制作現場みたいな扱いになるので、うん、そのカメラに映っている間はマスクをしなくていいっていうことになって、なのでそのプレゼンターの人たちとか飲み人の人たちとか、うん、カメラに映っている間はマスクをしてないいつもの感じ、はい、でコマーシャルブレイクとかになった時にマスクをつけるようにっていうことらしいです。
当然まあ距離も相当取ってはいるんでしょうしね、それはね、うんうんうん。いや、しかしそのね、さすがソダーバーグというか、何を企んでいるのやら。
そうなんですよ、うんうんうん、それが全然わからない、なんかいろいろ言われてることを考えただけでは全くわからないので、うんうんうん、ちょっとそこは楽しみですね。
そういう意味では今年だから宇垣さん大変よね。その異例なさ、いつも通りのフォーマットじゃないものがいきなり来るわけだから、
うん、そうですよね。
それを受けなきゃいけないんだから、うん、結構大変よねこれね、
うん、まあ、ワクワクしてるし、うんうん、その一本でちょっとドキドキもしているというか、
受賞結果だけじゃなくて、うんうん、その演出とかに関するコメントとかも言わなくちゃいけない感じで大変そうですよね。
できるかしら。
ね、まあ、でもやりがいがありますよこれはね、
はい、楽しみでございます。はい、
あと今年、ノミネートの特徴とかありますか。
ですね、今年去年まで24部門だったんですけれども、うん、全部も合わせると1部門減りまして23部門になったんですよ。で、それ何が減ったかっていうと、去年まで音響編集賞っていうのと録音賞っていうの、音に関する賞が2つ分かれてたんですけれども、それが、まあ、多分その投票する方も違いがよく分からなかったんじゃないかと思うんですけれども、音響賞っていうのを1つにまとめられたので、それで23部門になりました。
なるほど。これって結構何年ぶりって感じですか、その賞の数自体が減ったりっていうのは。それともちょいちょいあるの？
賞の数自体減ったり増えたりは久しぶりだと思いますね、うんうんうん、私が覚えてるのではアニメの賞ができたのは2001年とかそのぐらいだったんですけれども、うん、それ以来その後あったのかな、あったのかもしれないんですけど、うんうん、なんか あんまりやっぱりそんなにしょっちゅうあることではないんで、うんうん、久しぶりだと思います、
はい。一部も減ったということ、こちらもね、注目ポイント。そして、はい、ラインナップね、この間もおっしゃってましたけど、まあ、正直地味とやっぱりね、
対策はね、
そうですね、ちょっとなんか寂しい感じがしますね。
別に一個一個の作品はね、もちろん良質であっても、うんうん、なんか花がね、
花がないんだ、そうなんですよね、
感じはね。
やっぱり劇場公開されてないっていうのはすごく大きいと思います。
うん、さらにそのノミネーションの何かこう傾向なんていうのはありますかね。
そうですね、先ほども歌丸さんがおっしゃってましたけど、配信のノミネート作品が増えたっていうのはかなり顕著だっていうことと、うんうん、あとダイバーシティ、まあ、何年か前から言われている、うんうん、かなりその顔ぶれがダイバースっていうのは今年の、うん、まあ、いい方の、特徴かなと思います。
そうですね、それこそ、まあ、アジア人のね、まあ、その女性監督だったりとか、うんうんうん、僕主演男優賞にアジア人ノミネーションもあんまり記憶にない。
あ、仙台演出初めてですよ。
ですよね、
東アジアは。
そうですよね。
ベン・キングスレーが、まあ、インド人とのハーフで、仙台演出を取ってますけど、うんうんうん、その、いわゆる、 うんうん、日本人とか韓国人とかっていうような感じのアジアアメリカンは初めてですね。う
ん
う
ん、ね、あの、はい、ミナリのね、あれですね、なんだっけ、スティーブン・ヨアンね、はい、うん、あのバーニングでもおなじみという、
はい、はい、そうですそうです。
いやー、あのウォーキングデッドでもおなじみという、いやだからすごくこのあたりもね、あのそこは本当に嬉しい進歩なところですよね。
はい。
さあといったあたりで第93回アカデミー賞主要6部門のメラニーさんによる現時点での予想を振り返りながら、まあ、その理由などを伺うことで我々もあの今後、まあ、アカデミー賞を見るのもそうですし、あのこれから公開される作品を、ね、あの楽しみにするというか、ね、いろんな情報という意味でもです、ね、あのこのロジックの部分が非常に楽しみなところでございます。ではまずいきましょう。
はい、まずは助演女優賞から参りましょう。ノミネートはゾク・ボラット、栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ水着物計画のマリア・バカローバ、ヒルビリーエレジー、教習の愛歌のグレン・クローズ、ファーザーのオリビア・コールマン、マンクのアマンダ・セイフライド、ミナリのユン・ヨジョン。
はい、ということで、先ほどもねオープニングで発表した通り、メラニーさんの現時点での予想はミナリのユン・ヨジョンとなっております。うん、これは、はい、どういうロジックなんでしょうか。
批評家の賞がずっと発表されてたあたりでは、はい、このマリア・バカロバが強かったんですけれども。
すごいね、ボラットなんだね。
そうなんですよ。ただそう、その作品がボラットっていう時点で、まあちょっと、よくノミネートされたなと私なんか思ったぐらいなので。
本当に心広いと思いました。
そう、さすがにこれが取るってことは、まあないと思いたいなというところで、うんうん、ミナリのそのユン・ヨジョンさんは、前哨戦をここまでで、まあ、4つ重要なのがあるんですけど、それの中の3つを取ってるんですね。ゴールデングローブ以降のゴールデングローブとサグとバフタっていうのを取ってるんですけれども、
サグっていうのは俳優、
はい、協会の俳優組合賞、はい、でバフタはイギリスアカデミー賞ですね。はい、でその3つを取った時点で、あ、もうこれはだいぶ硬くなってきたなという感じです。で、あとね、すごくその特徴的というか、すごく良い好感度が高まったんじゃないかなと思うのは、うん、ユン・ヨジョンさん、韓国ではすごく有名な女優さんなんですけれども、アメリカ映画出るの初めてなんですね。うんうんうん、で、役柄も、まあ、見ていただくと、そんなにこう英語とかを話せるような役柄じゃないですし、うんうん、本当に純韓国人っていう感じの役なんですけれども、はい、実際には彼女70年代だったか80年代だったかに十何年アメリカに住んでて、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。結婚して旦那さんの仕事の関係かなんかでアメリカに住んでいて、うんうん、英語話すんですね。うんうん、で結構流暢に話すんですけれども、そのまずゴールデングローブ取った時のスピーチがすごくチャーミングで、うん、外国語として英語を喋ってるんだけれども流暢で、とてもその気持ちが出ていて、うん、すっごく多分好感度がアップしただろうなっていう感じがあったんですね。でこれまた取ってまたスピーチ聞きたいなと思ってたら、うん、まあ、サグ取った時もバフタ取った時も同じような感じで、でバフタなんかはもうスピーチですごい爆笑誘うみたいな感じだったんで、非常非常にいい感じでユン・ヨジョンさんにこう風向きがいってるなっていう感じがあるので、まあ、このまま行くんじゃないかなと思います。
は
い、
ダイバーシティっていうのももちろんそうですしね、あと昨年から ね、そのパラサイトの流れもあるし、
うんうん、そうですね。で韓国 その女優さんがノミネートされたの初めてなんですけれども、うん、アジア人の女性で女優さんがノミネートされるのってすっごく今までに少ないんですね。うんうんうん、で受賞したのは1回しかないんですけれども、うんうん、受賞した最初に唯一受賞したのは日本人で、うん、ナンシー梅木さんっていう方がさよならっていうマーロン・ブランドの相手役をやって、うんうん、1957年に受賞してる以来、うんうん、多分菊池凛子さんぐらいしかノミネートされてないんじゃないかと思うんですよ、うんうん、バベルのね、はい、はい、アジア人の女性っていうのは、うんうん、だから本当に久しぶりにアジア人の女性がノミネートされて、本当になんか1957年以来2人目 の、うんうん、受賞者になるっていうのはとても喜ばしいことかなと思うので、ね、ぜひこれは取ってほしいなと思います。
うん、それだけやっぱりでもね、いかにこうある種こう軽視されてきたかということでもありますけどね。
そう、やっぱりいい役が回ってこないんですよね、うんうんうん、アジア人の女性には、だから、うんうん、女優さんにはっていうところが一番大きいのかなというふうに思います。はい、
あと今そのスピーチで好感度アップの話でふと思い出した、その、うん、メラニーさんのほらホアキン・フェニックスが、
はい、
スピーチで台無しにしていく話とかってありましたもんね。はいはいはい、ジョーカータイミングかな、ね、それね、
うん、そう、でもオスカーではまともなスピーチね、最終的にオスカー取っちゃってまともなスピーチしてたんで、まあいいかっていう感じだったんですけど、
こういうのも面白いよね。はい、
私この英国アカデミー賞の あの、はいはい、ユンヨジョンさんのスピーチを聞いたんですけど、最高、なんて言うんだろうな、ちょっとウェットなんて言うんだろう、嫌味が効いたというか、なんて言ったらいいのかな、非常にイギリスに合わせたのかなっていうような感じの辛口のスピーチな部分があって、私はすごい好きでしたね。
すごくそれをこう素の感じで自然に言うんですよね、はい、それが本当にあれやっぱ演技だったらすごいなと思うんですけれども、すごい女優さんだと思います。でも本当になんか好感度が上がっていると思います、
宇垣さん。そしてさすがやっぱり下調べ完璧ですね。
必死必死必死
素晴らしい、
素晴らしい、
はい、
はい、
ということでユンヨジョンさん、
上演、そうユンヨジョンさんが、現時点の予想では助演女優賞という、メラニーさんでございます。さあ続いて、
はい、助演男優賞です。ノミネートはシカゴセブン裁判のサシャ・バロン・コーエン、ジューダス&ザ・ブラック・メサイアのダニエル・カルーヤ、あの夜マイアミでのレスリー・オダム・ジュニア、サウンド・オブ・メタル聞こえるということのポール・レイシー、ジューダス&ザ・ブラック・メサイアのレイキース・スタンフィールド、
はい、そしてメラニーさんの予想は、はい、ジューダス&ザ・ブラック・メサイアのダニエル・カルーヤということでございます、はい、こちらどういうロジックでしょうか。
これはもうですねすごく簡単で、うん、その4つある前哨戦全部取ってるんですね、うんうん、で今までやっぱり4つある前哨戦全部取ってオスカー取らなかった人っていないんですよ。
あ、なるほど、もうそっか。
そうなので、まあ、まず間違いなくダニエル・カルーヤだろうなっていう、これ他の人に言ったらすごいアクセントになるんですけれども、うんうんうん、このアクティングの4部門の中で一番シュアなのがこの助演男優賞だと思います、
うん、なるほど、もうあれですね、そのだからもうオセロの角4つ取ったじゃないけど、
うんうんうん、
そういうもう抑えられてるって感じなんですね。
そうですね。
これ問題はね、そのジューダス&ザ・ブラック・メサイアがね、前回もお話出ましたけど、これだけ日本でね、
う
ん
う
ん、まだ
公開されないっていう、
まだ、まだ決まってないの、
決まってないですね、
どうなってんだよ、
みたい。だからこれだけ私見られてないんですよ。
これ困っちゃうね、コメントする側だってさ、
うん、そうそう、 これだけ今見られてないというよりもこれからも見られないかもしれ
ない
話なんですけど、ね、
やだよ、見たい、
なんです
っごく見たいんですけど、
う
ん、
本当ですよね、どうなってんの、ちょっと
本当になんとか公開してほしい、まあ、だからこれがね、作品賞でも取れば多分そのうち公開されるんでしょうけど、うん、劇場公開、うん、まあ、多分取らないんで難しいのかなと思いますね、
う
ん、
これちなみにその助演男優賞はジューダス&ザ・ブラック・メサイアからお二人出てることから割れるんじゃないかとお話されてましたけど、
レイキースタンフィールド、はい、
それは
割れる可能性っていうのももちろんあるんですけれども、うん、でもやっぱりこうダニエル・カルーヤがかなりもう強すぎるので、おそらくこの作品を気に入って、うん、この作品に何か賞を与えたいと思う人は、うん、ダニエル・カルーヤの方に入れる方が部がいいってことが分かってるので、
はい、
まあ、多分サポートはダニエル・カルーヤに行くんじゃないかなと思います。
ゲットアウトの段階で、ね、ノミネートはされてるから、うんうん、なんかその布石がありますよね、前があってこれがみたいなね、
なんかポットでじゃない感じがあるんで、いいと思います、うん、
ということでこれは固いあたり、はい、いわゆるあれですね、メラニンさんのこれはもう取るやつですみたいな
決まってるやつ、
ね、これはある程度それ言えるかな
これおかしいんだよな、
はい、
さあそしてこれ対照的にですね、続いて
難しい、続いて初演女優賞です。ノミネートは、はい、The United States vs ビリー・ホリデイのアンドラデイ、プロミシング・ヤング・ウーマンのキャリー・マリガン、ノマドランドのフランシス・マクドーマンド、私というパズルのバネッサ・カービー、マ・レイニーのブラックボトムのビオラ・デイビス、
はい、でメラニーさんがね、さっきもう要は決めきれないということなんですけど、お三方挙げてましたね、うん、プロミシング・ヤング・ウーマンのキャリー・マリガン、はい、ノマドランドのフランシス・マクドーマンド、そしてマ・レイニーのブラックボトムのビオラ・デイビスの誰かなんてこと言ってました。これは、はい、でもこれだけ迷ってるには理由があるわけですね。
そうですね、これ本当にそのアカデミー賞のノミネーションが発表になる前の、うん、こう前哨戦が始まる前ぐらいの段階では、今年の、主演女優賞で、まあ、確実に入ってくるのが、フランシス・マクドーマンドとキャリー・マリガン、それから、まあ、バネッサ・カービーもベネチアの主演女優賞を取ってたりもするんで、まあ、来るだろうと。で、バイオラ・デイビスもかなり有力だっていうふうには言われてたんですけれども、うん、いろんな、 なんか、まあ、こうバランスみたいなところから考えて、うん、今年一番強いのはキャリー・マリガンだろうっていうのが大方の見方だったんですね、うん、で一番最初に来るその前哨戦の賞がゴールデングローブなんですけれども、はい、 ゴールデングローブをキャリー・マリガンが取るか、それともフランシス・マクドーマンドが取るか、うん、で、まあ、この先が見えてくるかなみたいなことを思っていたら、そこで取ったのがアンドラ・デーっていう、うんうん、全く誰も期待していなかった、あの黒人の女優さんだったんですよ。アンドラ・デーさん、
これは
何ですか？ジユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーの、
あ、こっちか、はい、こっちか、こっちか、こっちか、
ビリー・ホリデーの、そう、はい、役をやって、まあ、すごくいいみたいなんですけれども、うん、で、ただアンドラデーは本当にその時まで、それを取るまでは、うん、例えばその後のサグにノミネートされるかとか、うん、あ、サグはノミネートされなかったのかな、はい、でオスカーノミネートもされないだろうというような、はい、まあ、その5人目っていうのがアンドラデーになるっていうふうにあんまり思われてなかったんですけれども、それこそゴールデングローブ取って、うん、彼女も全くその予想してなかったから、すごくこう、うん、チャーミングで、うん、すごく喜んで、うん、まあ、またこのスピーチの影響みたいなところでも、はい、あ、これはまた来るかもしれないなっていう感じになってきて、実際にオスカーでもノミネートされたんですね、うんうん、
じゃあゴールデングローブのその見え方って大事なんですね。
そう、この前哨戦の4つがどうして大事かっていうと、うんうんうん、これ4つとも全部そのテレビで放映される映画賞なんですよ、うん、
はいはい、
でテレビで放映されるっていうことはやっぱり関係者ってみんな見るんで、うんうんうん、そこで初めてその作品について知るとか、その作品のクリップを見るとか、その女優さんについて知るとかっていうことになって、初めてそこでその作品に興味を持つっていうことが一番重要なポイントなんですね。でみんな見るものがたくさんあるので、その中からどれを最初に見るっていうふうに選ぶかっていう中で、やっぱり興味持たないと見ないんで、
はい、
でこのアンドラデーはそこで、まあ、かなり点数を稼ぎ、オスカーにノミネートされることになったと、うん、でただ、まあ、グローブはまぐれだっただろうっていう見方が大方の見方なので、その後のなんて言うんだろう、オスカーで取るとかってことはあんまり考えられていなくって、やっぱりその後も、うん、結局キャリー・マリガンか、うん、フランシス・マクドーマンドのどちらかが一番強いんじゃないかっていう見方で、うん、来るんですけれども、うんうん、でそのキャリー・マリガンとかフランシス・マクドーマンドとかビオラ・デイビスっていうのは、うん、その俳優組合の賞っていう一番大事な賞にも、まあ、ちゃんとノミネートされていて、でただバフタがノミネーションが発表になった時に、本当にこのバフタ の、 そう、あのノミネーションが摩訶不思議な内容だったんですけれども、うん、キャリー・マリガンってイギリス人なのにノミネートされなくて、うん、
はい、
バイオラ・デイビスもされなくて、アンドラ・デイもされなくて、結局されたのがフランシス・マクドーマンドとバネサ・カービーだけだったんですよ、
うんう
ん
うん、
なのでもうそこの結果っていうのは正直当てにならないってことになってしまって、う
ん、今年の英国アカデミー賞は参考にならんと、
参考にならんってことになってしまって、うんうんうん、じゃあその前にサグの方でどっちが勝つかを見ましょうっていうことになったときに、うん、まあ、ほとんどの人がキャリー・マリガンかフランシス・マクドーマンドかっていうふうに考えてたんですけれども、うんうん、そこで取ったのはバイオラ・デイビスだったんですよ。
マレイニーだった、うん、
はい、そこでそれ結構みんなやっぱりノーマーク、まあ、ノーマークまでは言わないけど、うんうん、そこに来ると思ってなかったんで、すっごい意外 で、
はい、
で結局その時点でその、ゴールデングローブはアンドラ・デイが取り、サグはバイオラ・デイビスが取り、
うん、
で、クリティックスチョイスっていうもう一つそのテレビで放映される
放送映画批評家協会賞、はい
はいはい、っていうのがあるんですけれども、それはキャリー・マリガンが取ったんですよ。
つまりバラバラだ。
そうで最後 の、 その英国、アカデミー賞、
はい、
バネッサ・カービーかフランシス・マクドーマンとかどっちかの、うん、まあ、一騎打ちだって言われてたところでフランシス・マクドーマンが取って、
うん、
結局その前哨戦の4つ全員違う人が、ね、全部違う人が取るっていう結果になって、
これ珍しい、私の
限りではこれ初めて、
うん、初めて
なんですね。
なるほどね。はい、
そうだからね、これ私だけじゃなくて、もう全世界 の、 その、うん、オスカーパンディッツと言われるです、ね、うん、予想屋たちが今すごい頭を抱えていて、うん、どんな情報も本当に毎日情報を探しまくってるんですけれども、うんうんうん、もうどんな情報を見ても誰一人として自信を持ってこの人って人はいないんですよね、
うん、
だからもう本当に消去法でいろんなその理由でこの人は取るのが難しいんじゃないかみたいなところでこう消していって、で最後に残るのが誰かっていうような感じになると思います。
だから前の話だとこのサグアワード、うん、つまり全米俳優組合賞、うんうん、要するに俳優、うん、要するに同業者からすごい評価が高い、うんうんうん、でやっぱアカデミー賞もその業界賞でみんなその、うん、同業者がこう入れて、うん、あれでサグがすごいでかいって聞いてたんですけど、
うん、そうなんです、うん、同業者っていうのももちろんありますし、うん、アカデミーの協会員の構成で一番多いのが俳優なんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
だからサグのメンバーっていうの、うん、そのサグを取るのが大事っていうのが、
は
い、
単純に比率から言ったってそうですよね、
はい、そうですそうです、うんうんうん、なのでサグが一番本当に指標となるものなんですけれども、うんうん、今年その 結局ね、最終的にはバランスの問題になってくるんですが、
全体のバランス、
バランス、
全体のバランスもあるし、それから他のそのノミネーションの、なんて言うんだろうな、どこにされてるとかされてないとかっていう問題になってくるんですけど、うん、このバール・デイビスが今年不利な一番の大きな理由は、はい、マーレーニーズブラックボトムが、ベストピクチャーにノミネートされてないんですよ。
作品賞にはノミネートされてない、
そう、うんうん、作品賞にノミネートされてないんですね、うん、で、あとですね、この後に出てくる主演男優賞は、チャドウィック・ボーズマンが、まあ、おそらく取る
んです、ね、これいわゆる、ミラニーさん用語でこれは取るんですというやつ
決定的な、
それがまたね、そこまでじゃない
んです、あ、そこまでじゃないんですか、
そこまでじゃないんですけど、ただやっぱりどう考えても一番有力なのはチャドウィック・ボーズマンなんですね、うんうん、っていうことになってくると、チャドウィック・ボーズマンが主演男優賞を取ることの方が先なので、う
ん、どっちが優先される感じなので、
そう、主演女優賞と主演男優賞を同じ映画が取ることってすっごく珍しいんですよ。
へー、そうなんだ。
そもそもじゃあどっちが主演だよって感じしますしね、まあ、
1989年から見てるんですけれども、うん、私が 見始めてから それが起こったの2回しかなくて、うん、1つは羊たちの沈黙で、もう1つは恋愛小説家なんですよ、うん、でただ恋愛小説家にしても羊たちの沈黙にしても作品賞候補、まあ、羊たちの沈黙に関しては作品賞を取った作品なのでものすごく強い映画で、恋愛小説家もかなりたくさんノミネートされてて、ベストピクチャーにもノミネートされてる、脚本もノミネートされてる、編集もノミネートされてるみたいな映画だったんで、ここでそのマレーに行ってベストピクチャーにもノミネートされていなければ、脚本もノミネートされていない、編集もノミネートされていないっていう、うん、非常に作品としては弱いとみなされた映画なんですね、
う
ん、
そうね、やっぱすごい舞台、ね、舞台の映画かなっていう感じの作品でもあったからね、うん、劇って感じです
もんね、そうなんですよ、で、あと監督もノミネートされてないですよね、そうなので、それで主演2つが取るって、あ、まあ今までにもないことですし、
ちょっとバランス悪いね、言われてみ
れば
ね、
そうなんですよ、でマレーニは実はでも結構強い、カテゴリーが他にあって、コスチュームとかヘアメイクとかそういうのが結構有力されてるんですね、はい、そうすると本当バイラス・デイビスが取っちゃうと、うん、なんか4つしかノミネートされてないのに4つ全部取っちゃったみたいな、石
鹸みたいになっちゃって
そう、で、なんか下手すると最多受賞作品になっちゃうかもみたいなことになってくるので、それこの作品あんまり考えられないよねっていうところが一番大きいポイントですね、
不思議とね、そのみんなで全員で投票してるのになんとなくそこのバランス取るあれが動くっていうか、ね、
なんか最終的にはそうなんですよね、で、だからやっぱりこう作品自体が強いかどうかってすごく大きいので、
うんうん、強いっていうのはこれは賞のね、勢い的にね、賞を取る作品としてってことですね、
ノミネートされてるかとか、
もちろんそうです、このアカデミー賞を考える上において、うんうん、アカデミー賞のノミネートを別に考える上において、うんうん、強いかどうかっていう話なんですけれども、うんうん、そういう意味ではこの作品はちょっと弱いから、うんうん、主演女優賞っていうのも難しいんじゃないかなと。
なるほどね、でもいよいよとなると、
ね、キャリー・マリガン
か、フランシス・マクドーマンドとか硬い感じもするけど、うん、なんか硬すぎ感とか、その
フランシス・マクドーマンドはですね、私は個人的には取ってほしくないんですけど、
う
ん、
取りすぎだろうみたいな、
そうなんですよ、うん、まあ、そうですね、3つ目になるんですね、で、主演女優賞3つ目って今までにそれできてる人って1人しかいなくて、キャサリン・ヘプバーンなんですけれども、キャサリン・ヘプバーンって4回主演女優賞取ってて、もうそんな誰も破れないようなオスカーのその、レコードホルダーなんですよ、うん、だけど、うん、キャサリン・ヘプバーンですから、うん、まあそれはしょうがないかなというか、うん、でそのメリル・ストリープですら、まあ、3回メリル・ストリープも取ってますけど、うん、1回は助演なんですね、
う
ん、だから主演女優賞を3回取るってすごいこと、
そうなんだ、メリル・ストリープでさえ、そうか、
そうなんですよ、主演女優賞3回取るってすごいことだし、うん、フランシス・マクドーマンドこの間取ったばっかりなんですよね、
フリービルボードがね、記憶に新しいものね、
そうなんですよ、だからこんなにすぐに3つ目、そのすごい大変な3つ目を与えますかっていうところで
となるとやっぱキャリー・マリガンが強い気がする、
そうで、キャリー・マリガンは、うん、作品的にももちろんベストピクチャーのみなされている、監督もされている強い作品の主演ではあるんですけれども、キャリー・マリガンがその取ってるのってクリティックス・チョイスっていう、まあ、いわゆる批評家の賞のみで、うんうん、まあ、批評家ってアカデミー会員じゃないんですよね、なので結局その、まあ、ゴールデングローブも違うんですけれども、例えばその俳優組合だったりとか、うん、イギリスアカデミーだったりとか、そこにはそのダブっているアカデミー協会員っていうのはいるわけなんですけれども、うんうんうん、その人たちには結局評価をされていないっていう結果が 今のところは出てるんですよ。
これちょっと待ってください、メラニーさん、ダメじゃん、これどうすんの、
全部ないじゃん。
そう、だから今日の時点でまだ全然決められてなくて、
もうさ、
本当になんかわからない。
でもさ、メラニーさん、一番最後さ、本当に困った時は一番好きなやつを押すっていうね。
そうなんですよ、
ことをおっしゃってましたもんね。
だとすればどれなんですか。
私一番取ってほしいのは実はバイアベイビスなんですけど。
ああ、そうなんだ、うん、
ただ取ると思えないんですよ。だからすごい困ってて。
逆に言えばこれで来たら嬉しいものね、じゃあね。
バイアベイビスが取ったらすごいことで、もちろんその彼女主演女優賞、黒人 女性では2人目になるんですけれども、うんうん、で彼女にとっては助演1回取ってますんで、主演女優賞は初めての賞で2つ目のオスカーになるし、うんうん、そのバイアベイビス の実力を考えたときに、私は全然その十分ディザーブする人だと思ってるので、うんうんうんうん、ぜひ彼女に取ってほしいなと思うんですけれども、はい、うんうん、彼女がもし主演女優賞を取って他の賞、他のその、アクティングの賞も私が先ほど予想した通りになると、うんうん、4つの賞全員が有色人種になるんですよ、
うんうんうん、
でそれってもちろん初めて、この間それってこの間のサブの結果と全く同じなんですけど、サブでも初めて、うんうん、俳優組合の賞でも初めて有色人種が全部の賞を4つとも取るっていう初めてのことが起きて、でそれがオスカーで起こるかどうかっていうところになってくるんですね、うん、
ちょっと前までね、ホワイトオスカーっつってね、うん、批判もあったわけで、そこからすればすごく劇的な変化ですけどね。
そうなんですよ、うん、でそれは本当に素晴らしいことだとは思うんですけれども、うん、まあ先ほど申し上げたような理由でバイオデリスが取る、うん、確率っていうのはおそらく低いだろうなと思ってるので、
これだからさ、一つには次の、ね、うん、次に聞く主演男優賞がでも、うん、その本決まりね、もう取るんですってほどじゃないんだとしたら、うん、ここの結果いかんではバランスまたちょっとっていうところもあるんじゃないの、
うんうん、ね、そうなんですけどね、主演男優賞は、まあ、チャドリック・ボーズマンが取るっていうのはもう本当になくなってるん で、ね、とっても本当惜しまれて去年、はい、誰も、ね、知らない中で病気と闘って、うん、その中でもう何本も映画撮影して、
バレーニーだってもう直前ですよね、これ撮ってるの
ね、とかね、うん、
驚き、
本当になんか成人みたいな人だったんだなっていう印象がすごく強くって、やっぱりみんなそのチャドウィック・ボーズマンをこうなんとか称えたいっていう気持ちが強いので、今までそのサグだったりとか、クリティックス・チョイスだったりゴールデングローブだったりとかっていうのは、まあ彼が全部かなりほとんどの賞を取ってるんですけど、この間、先週末かな、先々週末かの、に発表されたバフタ英国アカデミー賞では、うん、はい、チャドウィック・ボーズマンが取らずにアントニー・ホプキンスに主演男優賞が行ったんですね。
ここでちょっと揺らぐというか、
そうなんですよ、うん、で、それでもイギリスの賞なんで、うん、イギリス人のアントニー・ホプキンスが強いのは当たり前だよねっていう見方もあって、うんうん、そういうふうに考えるのが一番普通なんですけれども、
あとね、さっきもね、もう今年のバフタは参考にならんっていうね。
それもあるかもしれない、
いろんな意味でおかしな感じになってたんで、ちょっとっていうのはあるんですけど、ただやっぱりそのバフタの影響っていうのも、その一番最後に発表されるこの前哨戦なの で、うん、でバフタの直後から投票が始まるんですよ。投票、アカデミー賞 の最終投票って先週の、はいはい、15日に始まって、うんうん、今日までなんですね、はい、向こうの時間の20日の、ロサンゼルス時間の5時まで、だから日本時間の明日の朝、
あわわわわわ、
で投票が締め切られるんですよ、
うん、
でその投票、その投票が始まる直前にあるのがバフタなんで、うん、一番こうフレッシュな、うん、なんていうか、
うんうん、風が吹いてるっていうかね、
そう、
バフタで取ったしなと、
そう、迎える投票期間なので、うん、結局そのずっとそれまで取らなくってバフタのみで取って、うん、オスカーも取っちゃったって一番最近の例は、はい、女王陛下のお気に入りのオリビア・コールマンなんですけど、
あ、なるほど、うんうんうん、
バフタ取るまではもう絶対グレン・クローズが取るだろうっていう風に言われてて、うん、でもう当日も本当に本人も多分取る気で来ていて、うん、だけどオリビア・コールマンに行っちゃったっていうすごい、まあ、アプセットがあったんですね、うんうんうん、ってことを考えるとやっぱりアンソニー・ホプキンスっていうのが、うん、まあ、ないわけではないかなっていうところがあって、うんうん、まあ、対抗馬となる、そのチャドウィック・ボーズマンの対抗馬となるとしたらアンソニー・ホプキンスだろうっていうふうに今言われてます、うんうん、
なるほどね、
でアンソニー・ホプキンスが取ると83歳で最高齢受賞者になるんですね、うんうん、なので、まあ、そういうところでも、まあ、なかなかね83歳でこれから先じゃあまたチャンスあるか、まあ、1回取ってますけど、うん、っていうとあんまりないよねって考えた時に で彼また素晴らしい、
うん、
素晴らしい演技なんで今回
ファ
ーザーの演技が、うんうん、それを、まあ、あ俳優の皆さんがどう見るかっていうところかなと思いますが、チャドウィック・ボーズマンは撮ると思います。
おおむねね、
どちらも、うん、
どちらもね、
そう、うん、
なるほど、
どっちも良かったんだけど、は
い、あちなみに主演男優賞一応ノミネーションの他の、ね、
はい、あのサウンドオブメタル聞こえるということのリズ・アーメット、マレーニーのブラックボートルームのチャドウィック・ボーズマン、ファーザーのアンソニー・ホプキンス、マンクのゲイリー・オールドマン、ミナリのスティーブン・ユアン、まあ、この中ではチャドウィック・ボーズマンか、まあ、アンソニー・ホプキンスかというお話でございました。
はい
はい、今はミス・メラニーさんの第93回アカデミー賞受賞予想をお聞きしております。
現時点でのね、
はい、現時点の、
はい、かなり変わる可能性ありますんで
続いては監督賞に参りましょう。ノミネートは、はい、アナザーラウンドのトマス・ウィンター・ベア、ノマドランドのクロエ・ジャオ、マンクのデビッド・フィンチャー、プロミシング・ヤング・ウーマンのエメラルド・フェネル、ミナリのリー・アイザック・チョン、
そして、メラニーさんの現時点での予想はノマドランドのクロエ・ジャオ、これはもう、
はい、はい、これね今回唯一あの撮るんです
あのこれ
強い、
説明しておきましょう。もうあのこれはもうメラニーさんがもうあの他の選択肢じゃないと、うん、あのもうこれは決まっ、もうほぼ決まってるんですという時にこれは撮るんですっていうね、
は
い、そういうこと
になってるんです。話すまでもないと、はい、なんでですか、次に行きましょう
っていう感じで、ね、あそんなに
あのだからさ、これひどいね、あの要はさあのノマドランドがどうこうじゃなくて、あのもうあの予想の余地がないからつまんねえってことですよね、これね。
いやてかね、もうあのこの監督賞のことをうんぬんにかける時間は、あのベストアクトレスを考える方に費やしたいっていうぐらいに、ね、ここはもうね固いと思います。いや
一応なんで固いかの説明してくださいよ。
聞きたい。
もういやこれはもう本当にね、さっき言った4つの前哨戦以外の批評家賞とかも全て、うん、本当に全部取ってるんですよ。
そっかそっか、
そうだからクレイジャー以外にはちょっと考えられないなと思うし、
ね、
ちょっと私もあのプロミシング・ヤング・ウーマンとかそのジュナさんのブラック・メサイとか見てないんですけれども、うん、やっぱりあの作品、まあ、8本中6本見た中で、うん、ノマドランドが一番その監督の力というか、うんうん、あのを感じたなというのが正直な感想なので、
ザ・ライダーからの流れからいうともうはっきり作風としてね、他の人が絶対やらない作り方 も、うんうん、もしてるしね、うんうん、これでさ MCU 撮るってどういうことこの人
そうですよね、本当なんかでも楽しみですよね。
楽しみ、どういうことになるのかすごい楽しみだけど、うん、なるほど、じゃあもう、
うんうんうんうん、この人あのアジア人の中国人の女性なんですけれども、うんうん、もちろんあのアジア人の女性で監督賞初めてですし、まあ、あの撮るのが正しい感じがすごくするので、
そうか、
まあ、撮るでしょう。
作品的にも、そして本人のそういうだからその多様性のあれっていう意味でも、うんうん、いろんな流れ的にももう全方位的にクロエ・ジャオだろうと、
は
い、
決定、
うん、クロエ・ジャオが撮らなかったらちょっとびっくりします。
なるほど、ね、手ぐらいだと、はい、
はい、
監督賞はクロエ・ジャオ決定です、はい、
決定
そして続いて作品賞最後ね、はい、
はい、ノミネートはノマドランド、シカゴセブン裁判、ミナリ、プロミシングヤングウーマン、サウンドオブメタル聞こえるということ、ファーザー、ジューダス&ザブラックメサイア、マンクになりますが、
はい、そしてメラニーさんの予想はノマドランド、
はい、
まあ、これじゃあそのあれですよね、監督の流れから、いやこれ作品賞もノマドランドがもう取るという感じでいいんじゃないですか、
う
ん、
はい、そうなんですけど、ノマドランドって、うん、どうしてもなんていうのかな、これ本当に普段だったら、他の年だったら、うん、もっと大きな映画がたくさん公開されているような年だったら、うんうん、ノマドランドってどちらかというとダークホース的な存在になるタイプの映画で、
うんうん、
決してそのフロントランナーとして目立つタイプの映画じゃないんですよね。
あのさ、ムーンライトが作品賞取っちゃったとかさ、うん、なんかそういうようなものに近いっていうかね。
そうだから作品としては強いし、うん、取る可能性十分あるけど、でも地味だよねっていうタイプの映画なんで、あのなんかね、やっぱり素直にこれが絶対に取りますとはちょっと言いにくいところがあって、で、ゴールデングローブとかそのバスタとかクリティックスチョイスとか全部取ってるんで、うん、普通に考えたら取るんですけど、ただまあ、そこで本当に何だろう、うんうん、ララランドが取らなかったように、
はいはいはいはい、
あの確実だって思ってるものが取らない可能性があるのがそのオスカーの作品賞、うんうん、その投票 の、 あの仕組みによって一人一票で、はい、あの入れるわけではないので、はい、順番をつけなくちゃいけないということで、そのノマドランドを一番にして入れる人っていうのは多分一番多いと思うんだけれども、うん、その 次にじゃあ例えば他の作品を1番にした人たちが2番目にノマドランドってする人がどれだけいるのかとか、うん、その1番にする人がどれだけいるのかとかっていうところで、うんうん、本当に最終的な結果って変わってきちゃうんですね。
最近のねその作品賞独特のその投票方式でより読めなくなったっていうのはね、うん、おっしゃってましたもんね。
で本当になんか結構よく言われるのがあのスポットライトが撮った年のことで、はいはい、あの時もスポットライトが撮れて誰も思ってなかった、うんたんですけど、あの年はレベナントが強かったんですけれども、うん、なんかでもそうなのかなと思ってたら結局スポットライトに行ったみたいなことがあって、で、まあ、ノマドランドのあんまりこれ考えてもしょうがないんですけど、うん、ノマドランドって一般の人たち使って撮ってるから、はい、サグにはアンサンブルでノミネートされなかった、キャストさんノミネートされなかったんですね。
なるほど。
でノミネートされてないからもちろん受賞もしてなくて、でそこで受賞したのがトライアルオブシカゴセブンだったんですよ。
シカゴセブン裁判ね。
そう、はい、でシカゴセブンは他のなんて言うんだろう、あの今回これできっと取るだろうっていうところのシュアなカテゴリーがないんですけれども、
でもオールスター映画でもあるもんねあれね。
そうなんですよ、
華やかは華やかだよね、
う
ん、あれね。
そうで、アーロン・ソーキン脚本っていうところが取る可能性もあるし、うんうん、でもしそのアーロン・ソーキン脚本と作品賞だけ取ったらそれはまさにスポットライトのケースなんですね。
なるほど。
そうで、この間一番最後に発表になったギルド その組合の賞っていうのが、うん、一番最後はあれか撮影だ、その前が、編集のエディっていうすごく大事な賞だったんですけれども、うんうん、それノマドランドとかサウンドオブメタルとかが取るかなと思ってたらシカゴセブンが取ったんですよ。なのでそのサグナアンサンブルからそのエディにかけてのシカゴセブンのちょっとこう不気味な感じが、うんうん、ちょっとどうなるかなっていうところが気になっている。
なるほどね。
ところではあるんですけど、ただ、まあ、ノマドランドが取ると思いますけど、まあ、
普通に考えたらノマドランドだけど、うんまあ、そのアカデミー賞の特性とか、うんまあねうん、っていう、まあ、業界賞でもあるからとか、うんうん、そういうところを考えると一応ダークホースはシカゴセブンぐらいかなという。
そうですね。
そうですか、
うん、他の作品が決め手に欠けるんで、
他だってさ、その、ね、他だって小さい映画が多いから、ね、
そうなんですよ。
どうしてもね、
そういう意味ではシカゴセブン
が一番たくさんの目されてるのマンクなんですけどね、うん、
マンクね。
でも誰もマンクが撮るとは思ってない。
マンクはやっぱ特殊な、ね、僕すごい好きだけど、うん、やっぱ特殊な映画だからな、
う
ん、
そうなんですよね。
そういう意味ではシカゴセブンってすごい華やかだし、いわゆるハリウッド映画らしいハリウッド映画っていうかね、うん、ことでもあるから、
ね、そうなんですよね。
一方でそのネットフリックス配信ものが本当に撮るのかみたいなところも、
うんうんうん、
ネットフリックスに上げていいのか問題ってあったりするの、やっぱり
なのかしらって思っちゃったんですけど、うんうん、どうなんですかね。
いや、そこがだからもしね今年撮ったらそれが変わるっていうことになるなとは思うんですけれども、うん、私もまだどうなのかなっていう、うんうん、私はちょっとシカゴセブンが撮るとはやっぱり思えないですね、うん、この時点では。
結局対抗馬も強くないっていう。
そうなんですよ、うん、どれも強くないんですよそんな年あるんだって感じですよね、うん、
まあでもこの悩み以外があるところがね、あのメラニーさん的にも楽しいところかもしれないけどね、はい、だってほら、ね、何年か前はさ、もう今年つまんねえってさ、うん、もうず決まってなもんね、あったじゃん、なんか
いやでもそれでもね、結局この本当にララランドが撮ると思って、ね、つまんないと思ってたんだけど結局最後は撮らなかったっていう、面白かったしね、うん、すごい面白い結果になったんで、うん、まあそこはまだ分かんないですよね。
確かに確かに、あとちょっとちなみに他の部門で何か注目してるとこありますか。
他の部門でその主演女優賞と同じぐらい私が悩み抜いてるのが、うん、あの歌曲賞ってやつで、うんうん、で強いのがないんですよ。
だからやっぱこれもみんながたね、あのあもう今年はあの歌だよねみたいなのがない。
そうレディーガガのシャローみたいなね、ああいうこう大体歌曲賞ってそういうヒット曲か、うんうん、もしくはディズニーが撮ってるんですよ、この30年ぐらい、
は
い、でたまにその強いのがないって年があるんですけれども、うんうん、今年がそんな感じ でダイアン・ウォーレンが、12回目のノミネートで1回も撮ってないんですね、まだ、うんうん、なので、まあ、その辺に上げるかもしれないなというのはあるんですけれども、これはこれからの人生、はい、うん、ただイタリア語の歌なんで、うん、なんかみんなどうなんだろうなっていうとこだったり、あと私は個人的にそのダイアン・ウォーレンが今までノミネートされてきた曲っていうのが、うんうん、全然今回の曲よりも、まあ、あのいい曲ばっかりだったんで、
今まであったじゃんみたいな ね、
うん、なるほどね、ここでっていう、
まあ、でもそういうのでもアカデミー賞あるあるだけどね、スコセッシそこでみたいなさ、
うん、そうまさにそうなんですよ、うんうんうん、それがすごい納得だって。一番最初にダイアン・ウォーレンがノミネートされたのって、うん、あのマネキンっていう映画の Nothing is gonna stop us now っていうスターシップの曲、うんうんうん、大ヒット曲なんですよ、はいはいはい、でその後にノミネートされたのがセリーヌ・ディオンの Because You Love Me っていう歌で、その次が、エアロスミスの アイドモーナミサゼン、あの、うん、アルマゲドンの歌、はいはいはい、みたいな、
もう誰もが浮かぶやつばっかり、
大ヒット曲ばっかりで、うん、もう口ずさめる曲ばっかりで、うんうん、で今回のこのイオシとかいう、うん、よくわかんないイタリア語の
ひどいひどいよ
ひどいよひどいよそれはイタリア語でそんなでも、まあ、確かに地味は地味だよね、うん、これから
の、そうなんですよ、だからで、うん、どれにしようかなっていうのも本当に決まらな い,
しいです、ね、
ちょっとじゃあ歌曲賞もね、だ今年はその、まあ、あの地味な中でのこのね、あの読み合いというのが楽しいというあたりで皆さん楽しい、あとはやっぱりそのあれですね、賞としてどうやってやるか、ソダーバーグが何仕掛けてくるかという、うん、これはかなり見どころよ、これ、う
ん、楽しみですね、
はい、楽しみです、
はい、といったあたりで、あれですね、第93回、アメリカアカデミー賞、来週月曜日4月26日っていうことです。ちなみにメラニーさん、はい、まだ変わるかもしれないね、
まだ全然変わるかもしれないです。多分、うん、あの主演女優賞はちょっと本当にギリギリまで決まらないと思うんで。うん、
これ、どこに発表するんですか、最終発表は。
最終発表は私のツイッターで写真を載せます。う
ん、ミスメラニーということでね。
はい。
てください。
楽しみにしております。うん、第93回アメリカアカデミー賞は日本時間で来週の月曜日の4月26日に発表されます。メラニーさんの予想と分析を踏まえた上で、ぜひ楽しみに待ちましょう。はい、
そして私が読みます、これ受賞式当日午前8時30分からワウワで放送される中継番組では、宇垣美里さんがジョン・カビラさんと共に案内役を務められます。我らが総裁の活躍ぶり、こちらも楽しみです。
頑張ります。
いや今年だからそういう意味では我々はもうめちゃめちゃ見どころ満点よこれ、うん、
本当ですよ ね楽しみです。
はい、そしてミスメラニーさん、来週火曜日27日6時半からのカルチャートークに再びご出演いただき、予想の答え合わせや授賞式の感想というかね、はい、どういうふうに、ね、これなのかと、うん、これもね答え合わせも非常に楽しみでございます、はい、ということで、お忙しい中ありがとうございます。メラニーさん、ね、
ありがとうございます、うん、来週も毎年本当に、
いやこちらこそよ、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アカデミー賞楽しみになりました。ここまでのゲストはミスメラニーさんでした。あの予想の詰め頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。After 66 junction. もっとプールのスポットライト。誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ。みんなで考えていこう。スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。